皆さんこんにちは、田中裕一です。今日はですね、特別音声プレゼントという形で、プロデューサーというお仕事についてですね、話を伺っていきたいと思います。で、実際にですね、僕のプロデューサーパートナー型プロデューサー講座という講座に参加していただいて、ほぼ実績ゼロと言っても過言ではないくらい、起業してまだね半年ぐらいなんですけども、の方でもうすでに1億円近くの売り上げに貢献している、敏腕プロデューサーと、敏腕プロデューサーって何があったか分かんないですけども、確実に実績を積み上げてきている、浅田哲郎さんをお呼びしましてですね、なんでそのプロデューサーって働き方を、やることになったのかとか、プロデューサーをやっていく中で、どういうところがポイントになっているのかとか、要はプロダクトローンチという手法を用いてプロデュースをしているんですけども、その中でも気づきとかですね、もろもろをシェアするして学びにつながるような音声にしていきたいと思います。それでは浅田さん、よろしくお願いいたします。
はい、私、はじめまして、私プロデューサーをやっています浅田哲郎と申します。
そうですね、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。
はい、じゃあ簡単に、私はですね、独立をですねしたのがですね、今年の、4月から独立しましてですね、そこから、プロデューサーという、お仕事を、約12月まで、やっていてですね、
今年の4月ってこれあれですね、録音してるの2016年の12月なんで2016年の4月から独立したってことですね。
あ、そうですね、はい。でそこからですね、プロダクトローンチという、手法を、用いて、プロデューサーという形で、全体で8回の、プロデュースをさせていただいて、で、合計の、貢献した売上の金額としては、1億6000万ほどの売上に貢献したという形になっています。
はい、ありがとうございます。はい、そもそも、プロデューサーって何ぞやってところとかも、もう分かってる人もいるかもしれないですけど、浅田さんはどんなふうに捉えてるんですか？
そうですね、プロデューサーっていうのはですね、やっぱり世の中に今素晴らしいコンテンツとか、ノウハウをお持ちの方ってたくさんいると思うんですけど、どうしても自分で限界を感じている方が、いらっしゃってて、その人たちをもっと世の中に広めていくっていうことも一つですし、あとは、全然、売り方がわからないとか、広め方がわからないっていう人に対して、アドバイスをすることによってもっと世の中に広く知ってもらえるような、そういうのをお手伝いするお仕事だと思ってますね。
なるほど、なるほどって、僕もプロデューサーなんですけど、プロデューサーやってて、どういうところに特にやりがい感じますか？
あ、そうですね、やっぱり自分のコンテンツとかないとかもない人だったり、自分のことはなんとなく怠けてしまうんですけど、やっぱりチームで組んだりとか、そのコンテンツホルダーが素晴らしいノウハウを持ってるんで、もっと広めたいと思ったらですね、やっぱり怠けるわけにはいかないんですよね。やっぱ自分じゃなくて、チームでやるっていうのが素晴らしくて、そうやって、なんですかね、広げていけるっていうかな、頑張っていけるっていうのはすごい魅力的かなと思いますね。
だからそのプロデューサーだとコンテンツホルダーのチームを組むから、あれですね、もう期限も決まってるし、すごい力が発揮できると。
そうですね、はい。
で、浅田さん自体はじゃあずっと裏方でやってるから、あんまインターネット上には露出はしてないんですか？
そうですね、一回ちょっと露出したぐらいでもほとんど露出してないですね。
じゃあそのコンテンツホルダーの裏方に入って、その全体、チーム全体を支援するみたいな、そういう感じですかね？
はい、そうですね、インターネットで販売するっていうふうになっても、例えばホームページ誰が作るんだとか、動画誰用意するんだとか、配信するメールとか、誰書くんだとか、いろんなお仕事あるんですけど、そういうのを まとめるっていうお仕事を、僕はしていて、一緒に、作業の指示だったりとか、納期のスケジュール管理だったりとか、コンテンツが、動画とかの、作りが、良くなかったりしたら、変えましょうとか、提案したりとか、簡単に言うと、工事現場の監督みたいなお仕事をしてますね。
なるほど、なるほど。プロデューサーって言っても本当にいろんな人のいろんなスタイルがあるわけですよね。浅田さんは、タイプ的にはその工事現場の監督的なポジションで全体統括をしていると
い う, 感じ、ね、そうですね、はい、
はい。じゃあプロデューサーっていう仕事を、やっぱこう人を支えるとか裏方で、その人をプロデュースするっていうところだと思うんですけど、どんなきっかけで まあ、もうちょっと言うと浅田さんってまだ起業して半年ちょっと半年ちょっと
ですね、はい、半年ちょっとぐらい、まあ、9ヶ月ぐらいかな。
9ヶ月ですよね、うん、で1億6000万ぐらいの案件に貢献してきたという、はい、まあ結構半端じゃない数値だと思うんですけど、どういうきっかけでちょっとそういう、こう、まあ、起業してプロデュースをすることになったのかっていうところを教えていただけますか。
はい、そもそもまあ起業するきっかけが、まあ自分で何したいか分かんないっていうのもあったんですけど、
うん、
まあ、たまたまのプロダクトローンチっていうことを学ぶきっかけがあってですね、うん、まあ、それ田中さんの講座に入ったことなんですけど、
うん、
学んでですね、あ、これって要は表に出なくても裏方でするお仕事っていっぱいあるんだなと思って、
うん、
世の中にあるそうやってプロデュースしてほしいっていう人もたくさんいるんだなっていうふうに分かって、
うん、
あ、じゃあこれだ、それだったら、じゃあ僕は別に表に、まあ、最初から表に出るんじゃなくて裏でプロデュースってお仕事をすれば、もうコンテンツ持ってる人はたくさんいるから、もっとその人が世の中に出ていけるんじゃないかなっていうふうに考えて、
うん、
プロデューサーって仕事いいなっていうふうに感じて、まあ、取り組んでいったっていうのが一番初めのきっかけですね。
そうですよね、はい、まあ、あの、まあ、ぶっちゃけで僕と浅田さんはあの大学の先輩後輩っていうところも、同じ大学で本当に同じサークルだったっていうところもあるんですけど、あれですよね、本当の久しぶりの出会いは何でしたっけ、浅田さんが起業したいんだけど何やればいいかわからんから、田中さん飯食いましょうみたいな、そんなノリでしたっけ。
そうですね、あの僕は本当起業しようと思って、じゃ誰に聞いたらいいかなと思って、じゃあ成功してる人に聞けばいいっていうふうにどっかで聞いたんで、じゃあ誰だろうってパッと思いついたのが田中さんしかいなかったんですね、
うん、
それであの東京に行く機会があったんで、あ、でもこれせっかくだからもう絶対話聞こうと思って、で聞きに一緒にご飯食べたっていうのが本当にきっかけですね。
で、その時に何か気づきとか、なんかやること決めたって何かあったんでしたっけ。
あ、その時思ったのが、やっぱ、何ですかね、僕の思ってることと起業って全然なんか違うんだなと思ってて、
うん、
もっと僕は田中さんも講師としてもすごい表に立ってて、なんか講演とかしてるのかな、先生みたいなことしてるのかなと思ってたんですよ。僕で教えるの好きだからなと思ってて。
うん、
でも話聞いたらなんか全然違ってて、なんか裏方のサポートとかそういうこともしてるみたいに聞いてて、なんだそらみたいな感じで、
うん、
でそれをあの、まあ、その説明会にもしよかったらお手伝いしに来てくれないかって言われて、
うん、
それで、まあ、その、まあ、全然僕知らなかったんですけど、プロダクトローンチ その説明会っていうのの裏方を最初に見たっていうのがあってですね、
うん、
あ、裏でこんなに緻密なことやってるんだっていうのはそこで分かって、これ面白いなって思ったのが一つきっかけってきっかけですね。
そうですね。で、うん、このプロダクトローンチ実践コースに入って、
うん、
あの、まあ、要は浅田さん全くの実績ゼロで、あの、
そうです
ね、要は1年前ですよね。1年ちょっと前だと思うんですけど、
はい、
完全にもう本当に1円も稼いだことない状態で入ってきましたね、確かね。
そうですね、別に IT の知識もめちゃくちゃあるわけでもないし、普通の本当にサラリーマンでしたし、
うんうん、
1円もお金だって稼いだことなかったし、その何ですかね、よくネットビジネスであるような転売とかも知らなかったですし、
うん、
あとアフィリエイトって言葉すらも知らなかったですし、
そうですね、超まっさらですよね、1年3ヶ月ぐらい前の状態は、
はい
で、そのプロダクトローンチの実践コースを通して、まあ、プロダクトローンチをできるようにしましょうという講座、僕の講座なんですけど、まあ、どういう、まあ、バクッとした質問なんですけど、気づきとか変化とか、まあ、実績の積み上げとかあったんですか。
一番大きかったのはやっぱり、まあ、講座も、まあ、良かったっていうのはもちろん、あの、その入った場所がすごい良かったっていうのはあるんですけど、あの IT が、まあ、たまたま苦手な人がもうめちゃくちゃ多く、まあ、僕は IT に対してのあんま抵抗がなくてですね、
うん、
で、まあ、それをまあちょっと勉強して、まあ、教えてあげたら、まあ、浅田さんお願いしますって言われるようになって、
はい、
これビジネスって本当にやる場所を選べばそんなに難しいことをしなくてもお客さんってできるんだなっていうのはそこで学べたのは、それが一番大きかったですね。
そうですよね、まあ、別に浅田さんすごい IT に関して実績があるわけでもなくて、ただ
そう
パソコンでちょっと人並みに検索ができるっていうだけだったわけです
ね。そう、 はい、
ただその自分の、まあ、僕の講座に参加してみたら周りが苦手な人ばかりだったから、まあ、自然と仕事が、まあ、もらえる関係になれたっていうところですかね。まあ、それがすごい大きな気づきだったと。
で、まあ、それで、はい、あの僕はもうお金をこうやってもらえるようになったらもう独立できるかなと思ってたんで、本当にお金も2ヶ月でいただけるようになって、
うん、
はい、
どうでした、初めてもらったお金っていうのは感想的に。
ああもらえるんだっていう、僕の言った値段がもらえるんだっていうのをびっくりしましたね、
うん、
この値段ってお願いしますって言ったのがもらえるっていうことが一番びっくりしましたね、まあ、はい、
うん、じゃあ、まあ、どちらかというと最初は、まあ、プロデュースって言ってもどちらかというと IT のサポートみたいなところから入ってやっていったみたいな感じだったんですかね。
そうですね、まあ、ですね、まあ、全然、まあ、全体、まあ、全体、
うん、
でしたね。
なるほど、
はい、
で
一部、
うん、はい、まあ、じゃあそこからじゃあどういうふうになって起業していくのプロデュースすることになっていったのかっていうところまで聞いていきたいんですけど、
うん、はい、でまあ、そうやってもお金をいただけるようになって、あこれで、まあ、なんかビジネスできるかなと思って、まあ、そこでもうやめようっていう、まあ、一つ決断ができたっていうのは大きかったですね、
うん、
でその後に、まあ、実際にやめることになった時に、まあ、次の案件というか、
うん、
まあ、それがあって、まあ、そこで、ディレクションっていう間に入るお仕事をやらないかっていうふうに、まあ、誘われて、まあ、そこで経験したっていうのが一番大きかったですね。
うん、なるほど、はい、じゃあ大きな案件にディレクションとして入ったと。
そうですね、う
ん、
はい、
じゃあその時に、まあ、学んだことっていうか得たものっていうのはどういうものだったんですか。
そうですね、やっぱりプロデューサーとか、まあ、裏方の仕事っていうのは本当にスピードとも決断の連続だなっていうふうに思ってて、
うん、
もう状況っていうのはもうもう一刻一刻と変わっていくとか、もう思ったようになかなかいかないっていうのがあって、
うん、
でそこがまあいかに素早く立て直したり、うん、フォローできたりっていうのが、まあ、すごい大事なんだなっていうのがもうそこで気づいてですね、
うん、
あスピードが全然今まで会社員でやってたスピードと全然違ってて、
うん、
あめちゃくちゃ早いなと思って、あだからプロデューサーとか決断できる人が裏方にいるっていうのはすごいコンテンツホルダーにとってもいいことなんだなと思ってて、
うん、
っていう気づきはありましたね。
そうですよね、コンテンツホルダーって別にやろうと思えば一人でも全部できるわけじゃないですか、
うん、
でもやっぱその意思決定がサポーターがいるとやっぱ安心して決められるっていうのもあるし、相談しながらできるっていうのもあるし、うん、プロデューサーが全部決める必要もないじゃないわけですよね、
うんうんうん、
まあ、だからそういうふうに裏方として支援することで、まあスピード感を求められながら鍛えられていったという、うん、
そうですね、
はい、わけですね。で、うん、独立したのが2016年の4月と、
うん、そうですね、4月ですね、はい、
じゃあそこからまたどんなふうにじゃあそのプロデュースってものと関わっていったんですか。
で、まあ、それで今一つ案件をまあ4月、5月、6月あたりまでやってですね、でその後も、また大きな案件いただいて、でそれもそうやって裏方でやってて IT がやっぱ強いっていうのが、まあ、一つメリットになってて、
うん、
まあ、他の方から声かけて、他のプロデューサーの方から声かけていって、
うん、
私その方は初めてプロダクトローンチってやるから一人じゃ心配だから、
うん、
浅田さんも一緒にプロデュースって形でお手伝いしてくれ、ダブルプロデュースって形でお手伝いしてくれませんかっていうふうに言われて、
うん、
ああ分かりますってもうその来たことで終わって、
うん、
それで、まあ、プロデュースすることになったっていうのが、まあ、その次のステップですね、まあ、要は一つの、成功した事例から、
うん、
他の方がお願いしますっていうふうに、まあ、頼まれる立場になったっていうところですね。
そうですよね、一回案件をやって、まあ、それをやったっていう経験があれば、
うん、
結構お誘いってありますよね、うん、
そうです、ここ最近はもうすごいですね、びっくりして、それも
すごいっていうか、具体的にどういうふうに来るんですか。
うん、いやもう案件もうプロダクトランチやりたいんだけどって直接言われたりだとか、
うん、
最近ですと本当にもう超有名な著者の方とかが、
うん、
プロダクトランチやってもらえないかみたいな話が今来 来てて、
うん、
はい、そういうのは全然なんですかね、まだ起業して1年も経ってないのにそういう案件をいただけるような状態になるっていうのはもうそれは一番ビビりました、ね、
うん、なるほど、うん、それはやっぱ どういうふうにそのコンテンツホルダーから見て移ってやっぱお願いしたいってなってるんでしょうかね。
そう、やっぱりあの実績が出てるっていうのと、やっぱりあとサポートですかね、裏方でなんかちょこちょこちょこちょこなんか表に出ないけど何かやってるなっていうのがみんな気になってるみたいで、
うん、
その何してるのかっていうのがすごい気になってて、例えば、説明会で裏方で何してるのかだったりとか、
うん、
あとはですね、お客さんが実際にセミナーに来るよってなった時に、
うん、
その申し込みしてから、どうやってちゃんとその申し込みした時のモチベーションをキープして説明会にして来てもらうだったり、その動線だったりとか、
うん、
あとはオプトっていうか、お客さん見込み客を集めるっていう作業の時に、ちょっと集まんなかったなと思った時に、どうやってテコ入れしているのかとか、
うん、
そういうこともすごい皆さん気にして聞かれますね。
うん、浅田さん自体は集客活動ってしてるんですか？
僕自体の集客、
そうそうそう、
セミナーとかやるとか、
お客さんを取るための活動
は特にしてない
ですね。特にしてないけど、案件はたくさんいただいてるっていう感じですか？
はい、そうですね。
まあ、浅田さんね、僕近くで見てるから分かりますけど、死にそうになってますけどね。案件多すぎて
本当に怖いです。
はい、まだ起業して2年ぐらいは苦しんだ方がいいんじゃないかって思いますけど、はい、僕も3年経ちましたけど、同じような状況だから大丈夫ですよ。安心してください。なるほど。じゃあ、今ではプロデュースとしてやってきて、その昔に比べて起業とか、このプロデュースって、こういうもんだったなみたいな、改めて振り返るとどう感じますか？
僕の中で、まだ1年経ってなくても、起業っていうのはそもそも何ぞやって話なんですけど、
うん、
やっぱり決める力かなと思ってて、これをやりたいとかじゃなくて、もうこれやるって決めるか決めないかだけだなと思ってて、
うん、
もう決めれば起業もできるし、プロデューサーって仕事も、他にもいっぱい、ね、もっと、ね、楽して稼げるようなことだったりとか、
うん、
もっと自分でやりたい楽しいことだったりとかあるかもしれないですけど、
うん、
いろんな選択だから、これやるって決めれば、何でもできるなっていうのが一つ、起業してみて思ったことですね。
そうですね、
はい、
うん、で今回そのプロダクトローンチっていう、たまたま僕の塾に入ったっていうところがあるんですけど、そのノウハウを持ってよかったなっていうのはやっぱどういうところですか？
それはやっぱりなんですかね、もう今まで僕そういうなんですかね、このセミナービジネスっていうんですかね、塾を販売してる方だったりとかと、会ったことない人と会えるっていうのと、あと全く知らないノウハウですね、
うん、
例えばその Airbnb っていうものの、ノウハウだったりとか、
うん、
あと整体師さ
ん
だったりとか、
うん、
手術のノウハウだったりとか、
うん、
あと枠商品を作るノウハウだったりとか、
うん、
今までも全く見たことないノウハウが裏方で、いや、言い方悪いですけど、みんな100万円とか何十万円で高額なお金払って見れるようなものを裏方で、こんなことやってるんだって全部見れるっていうのはすごいなんかお得だなと思って。
ああ、それは俺もあります。
はい、
あれですよね、お金いただきながら勉強できるみたいなとかありますよね。
勉強できるっていう、
はい、
そう、すごい、なんかマッサージが上手くなりましたもん。
マッサージが上手く、整体ね。
整体師なんて。
はい。あれですよね、整体師の案件、案件名は特に言わないですけど、あれ、いくらぐらいの売り上げになったんでしたっけ？
そちらはですね、大体3400万ですね。
うん、3400万ぐらいのプロモーションを、分回したっていうところだと思うんですけども、
そうですね。
はい。やっぱ、マッサージからうまくない、いいっすよね、それでもね。俺 NLP の資格、お金もらいながら NLP の資格取りましたもん。
お
昔プロデュースしてて、ね、
本
当は40万とか50万とか払わないといけないものなんですけど、お金をいただきながら資格取りましたからね。プロデュースってやっぱそういうところ、裏のノウハウが見れるっていう意味で、知的好奇心が高い人にはかなり いいですよね、勉強好きっていうか。
ああ、うん、すごいいいですね。
マッサージが上手くなるっていうのは初耳ですわ。
なるほど。はい、マッサージ上手くなりました。
でもプロダクトローンチ、まあ、特に最近あったの、結構ここ3ヶ月ぐらい結構大きなプロモーションやってたじゃないですか、浅田さんって。
あ、はいはい。
ま
あ、
そこから得た学びとか、なんかそのあり方とかでもノウハウでもいいんですけど、なんか大きな気づきとかってありますか？
そうですね、やっぱつい最近あの2案件やったものがある、まあ、一つはウェビナーっていうかでウェブでセミナーをするっていう形のものと、
うん、
あとは通常の、まあ、プロダクトローンチっていって説明会まであの誘導しているもの2つやったんですけど、
うん、
でこの、まあ、共通して、まあ、すごい大きな学びになったのはですね、でいかにそのコンテンツホルダーさんが、どれだけまあ、真剣に取り組んでいただけるかによって売り上げが全然違うなっていうふうに思ってて、
うん、
もうはっきり言ってこの今言った2人はもうすごくて、もう僕たちがこうやってくださいって言ったことはもう全部やってくれて、
うん、
あのこれはやりませんとか私はこういうの嫌ですっていうか、そんなこと一言も言わずにもう言ったことはもう全部取り入れてやっていただいて、
うん、
そういうのはもうすごい、まあ、こちらとしても助かりましたし、やっぱうまくいく一つ秘訣だなっていうふうにすごい感じましたね。
なるほど、うん、そういうふうに、うん、まあやっぱね、コンテンツホルダーとプロデューサーとの信頼関係と、まあ、お互いがね、お互いにこうすり寄ってうまくやっていくっていうのが結構ポイントだったりするとは思うんですけど、だからそのコミュニケーションの中で気をつけてることとかっていうのは何があるんですか？
あ、そうですね、気をつけている点はですね、やっぱりノウハウはまあるんで、ノウハウのことじゃなくて、まあ、やっぱどういう人にやっぱ伝えたいのかとか、
うん、
あのまあ、ちょっと、まあ、全然見込み客が集まんなかったりした時に、まあ、励まし方ですけど、うん、まあ、こういう人にはもう届けた方がいいと思うんで、もうちょっと頑張りましょうとか、やっぱコンテンツホルダーさんの思いをちゃんと汲み取ってあげて、
うん、
あの頑張りましょうっていうところです。頭ごなしにあれやれこれやれって言ってもやってくれないんで、
うん、
思いを汲み取るって場所が僕は一番大事かなとは思ってますね。
なるほど。逆にじゃあそのぶつかってしまったりとか、結構こう反省したりとか、こうなんか要改善みたいになりそうだったプロモーションとか、そういうのはあるんですか？
そうですね、まあんまりないじゃないですけど、C って言ったら、まあ8月ぐらいにやった案件で、まあ、2000万ぐらい売った案件でですね、要は、まあ、コンテンツホルダーさんがもう案件がかぶりまくっててですね、
うん、
ちょっとめちゃくちゃ忙しい感じになってて、
うん、
あんまコミュニケーションが取れなくて説明会に行っちゃった時ですね。
そうするとどうなったんですか？
説明会で、まあ、言う、もともとあんまりコンテンツをこう説明会の内容を作り込んで喋るタイプじゃなかったんで、
うん、
こっちで作り込んで行ったんですけど、これちょっと分かりにくいねってその場で言われちゃって、
うん、
その場で作り変えたんですけど、
うん、
まあ、間に合わなくて、
うん、
なんかもうノリでやっちゃえみたいな感じで やってしまったら、
うん、
結局制約がもうたくさん来たのにたった一人しか制約しなくて、
うん、
やっぱそのコミュニケーションをちゃんと取ったりとか、
うん、
まあ、資料もある程度、まあ、作り込んだんですけど読み合わせっていうのが弱かったんで、
うん、
これをもっとしっかりやっておけばよかったなっていうのは今一つ反省点ですね。
なるほどなるほど。まあ、やっぱあれですね、プロダクトローンチを使うからには、あの、まあ、見込み客を集めて価値を提供して販売するっていう流れの中で、ね、最終的に説明会がかなり重要になってくるわけですよね。あの、最終的に収入が、キャッシュが上がると、はい、いう部分で、その説明会に関して、じゃあ、まあ、準備が、まあ、非常に大事だったってなってると思うんですけど、あと説明会の運営中に、なんか浅田さんがこう制約率が上がったりとか、コンテンツホルダーさんをフォローするために、なんか意識してやってることっていうのは、どういうことがあるん
です
か？
そうですね、まあ、もうこれはもう一つ体系化しようかなと思ってるんですけど、裏方で、お客さんがどういう言葉に反応しているのかとか、
うん、
あとは、どこが疑問だ、まあ、お客さんの首の動きですね、
うん、
どこでうなってるんだったりとか、ここは響くポイントで一応スライドの中ではこれが大事だと思って要素を入れてるんですけど、ここでうなずかなかったら、あ、これは響いてないんだなというのを確認したりだとか、あとは一つノウハウとして、あの日程をこう話した時に、日程はメモしてるかどうかでよって、 その人が本当にやる気があるのかどうかとか確認しとか、あとは金額の時にちゃんと金額をね、まあ、消してくれて、まあ、いろいろ消してくれたりとかしてるかとか、ペンをちゃんと使ってくれてるかとか、そういうのもこまめに裏で立って見てますね。
じゃあまあ裏方として、セミナー説明会が進んでる時に、まあ、どういうふうに響いてるのかっていうのを見て、まあ、改善だったり、まあ、さらに売上アップにつなげるようなことを提案していくって感じですか。
そうですね。でそれで要は誰に声をかけるかっていうのも、もう決めてますね、セミナーが終わるまでには。まあ、声かけっていうタイミングもそうですし、で僕が全部声かけしちゃったら売り込みになっちゃうんで、その、まあ、成果を、まあ、上げた受講生だったりとかを、まあ、呼んでいるので、まあ、その人にこういうふうに話しかけてくださいとか、そういうお願いだったりとか、まあ、なんですかね、まあ、オペレーションをやるっていうことで、まあ、お客さんが迷ってるお客さんの背中を押してあげるっていうことが、まあ、できたのが、まあ、すごい良かったなと思ってますね。
そうですね。まあ、なんかそういう本当に現場のところで刻一刻と変わる状況に応じて、いろんな関係者の方に指示を出すっていうスタイルでプロデュースを行っていってるってことですね。
はい、
はい、分かりました。ではまあここまでですね、まあ、浅田さんはまあ起業して7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月か、1億8000万の売上に貢献してきてるんですけど、まあ、その一つのきっかけっていう部分で、まあ、僕が主催しているパートナー型プロデューサー講座っていうのにもご参加していただいてると思うんですよね。あれって何月ぐらいだったっけな、3月ぐらい忘れたけど、何月
か、確かそれぐらいだったような、はい、
あでも5月スタートか、多分ちょうど起業してすぐぐらいから始まったんですよね。はい、
そう、5月の、2週の水曜日だ、はい、思い出しました
そうそうそうそう、はい、そうだそうだ、2016年の5月から始まって、まあ、そこから8案件で1億8000万ぐらいか、1億6000万ぐらい。
そうね、はい、
そのプロデューサー講座って、まあ、僕が主催しているプロデューサーのためのプロデューサーのノウハウはあんま伝えてないけどね、まあ、考え方とかそういうのを実践的にやっていく講座だったんですけど、ちょっとそこ の、まあ、その感想っていうか入るきっかけ的な部分から教えていただけますか。
そうですね、きっかけっていうのはちょっときっかけじゃないんですけど、もうなんか前の簡単ローンチの講座の時の最終回で一応そのセールスがあったんですけど、田中さんに名指しで浅田君みたいに言われて、あこれ買うんだと思って
そうですね、きっかけは僕とも僕が指名しただけですけどって感じです
それがもうほとんどですけど、
はい、
まあ、まあ、本当に勢いで入ったっていうのがあって、入ってみたら、まあ、いいよね、もう、まあ、ある程度ローンチをやったこと、プロダクトローンチやったことある方だったり、もうすご腕のコピーライターの方だったりとか、もうなんかもう実業っていうんですかね、もう自分でスタッフ抱えてる人とかもいて、なんか結構レベル高い人ばっかやなっていうのが、まあ、入った印象でですね。
そうですね、多分浅田さんが一番実績なかったと思いますね、参加者で13人いますけど
そうですね、
はい、他の人はもう結構起業して実績があって、プロダクトローンチをやったことがなくても、まあ、結構マーケティングでそこそこ実績がある方だったりとか、あとは、まあ、プロダクトローンチを、まあ、僕の講座生だったらプロダクトローンチをやったことある人だったりとか、まあ、そういう人が多かったわけですよね。はい、
そうですね、
はい、そんな中でじゃあ講座を進んでいく中で、まあ、どういう点が、まあ、どういうのが学びになったりとか、そういう印象に残ってることはありますか。
で一番やっぱ大きかったのが、いろんなコンテンツホルダーさんを、ね、田中さんが呼んできてくれて、そこでも現場でもうプロデュースし合おうっていうのが企画がすごい良くて、いや、こんな人がどういう思考で考えてその人をプロデュースするかだったりとか、どんなヒアリングをしてるんだっていうの、僕は全然できなかったんですけど、そういうのを目の前に見ることができて、あ、こういうふうに人の話って聞けばいい、聞き出せばいいんだだったりとか、あ、こんな視点でそのキャッチコピーとか考えてプロデュース案とか考えればいいんだとか、ビジネスモデルをこういうふうに作ればいいんだとか、みんなもいろんな考え方が、まあ、出てくるんで、それがすごい勉強になりましたね。
なんか印象に残ってるやつありますか、具体的に。
まあ、実際に、まあ、自分が関わって、どれかな、一番印象に残ってるのは、あれだったかな、NLP を学んでいる、
NLP のやつですね。
はい、はい、はい、 あの時に案が出てて、例えば本をもう売ればいいんじゃないかとか、講座をすればいいんじゃないかとか、もうみんな本当バラ意見が、まあ、プロダクトローンチすればいいっていう話に一気にならないかったところが一番気づきが大きくて、うん、あ、そんな考え方も本とかもありなんやとか、
うん、
とかは僕はもう意識してなかったんで、そういうのは分かったっていうのがすごい良かったですね。
うん、そうですね。まあ、プロダクトローンチも所詮マーケティングの一つでしかないっていうところが。まあ、一つですけどね、まあ、ちょっとここは視聴者の方がどんだけ気づけるか分からないので簡単に解説すると、僕の PP 講座パートナー型プロデューサー講座ってやつは、まあ、僕が気まぐれにですねプロダクトローンチしてほしいっていうコンテンツをとかプロデュースしてほしいっていうコンテンツホルダーを捕まえてきてっていうか、まあ、お願いされて連れてくるだけなんですけど、それをみんなで、プロデューサー講座の参加してる人たちがこう案を言い合って、まあ、気に入った人がいたらぜひお持ち帰りしてくださいとまあ、そんなマッチングみたいなこともやってたりするんですよね。まあ、毎回の講座がそういう風になってるわけじゃないんですけど、まあ、2回に1回ぐらいはそういう実力のある方ですよね、リストも持ってたりとか実績のある方を呼んできて、まあ、ぜひここでコンビを組んでやってみたらいいんじゃないかみたいなのもあるわけですよね。実際浅野さんはあれですよね、来た方とつながって結構な売り上げになった案件とかもありますよね。
そうですね、実際に、来た方とまあ、すごい提案したやつで、じゃあやりたい人って入って手を挙げたら、
うん、
一応 OK になったんで、ああできるんだ、こんな簡単に手を挙げて OK になるんだと思ってで、まあ、それで、まあ、一緒にプロモーションさせていただいて、
うん、
で、まあ、売上としては2000万の売上に貢献しましたね、
うんうん、
はい。
そうですよね、まあ、だから本当にそういう機会が具体的に得られる講座だったという感じですかね。
そうです
ね、はいはい、他に印象に残っていることってありますか。
あとはですね、まあ、この講座をきっかけにして、まあ、できた案件が、まあ、あともう一つあって、もう二つもあって、
うん、
で、いや、それも、まあ、全部お願いされる、僕基本的にこの人やりたいですとかあんま言ったことなくて、基本的にお願いされることが多くて、
うん、
でそれも他の案件は二つあるんですけど、二つともあっちからお願いして、浅田さんお願いしますって売り込まなくてもなんかこう次々と仕事がもらえるようになったっていうのはすごいいいなと思ってて、うん、でプロデューサーの中でも、まあ、ディレクションっていう、まあ、現場監督みたいなお仕事をする方って、まあ、結構細かい作業が多いので、みんな嫌であんまやらない人多いので、
うん、
そういうポジションにいたっていうのも、まあ、一つ良かった点かなって思いますね。
あ、そうですよね。プロデューサーの中でも僕の中で2つのタイプがいて、どっちかというとライター型のプロデューサーとやっぱディレクション型のプロデューサーっていうのが、まあ、いるんですよね、
うん、
どっちが得意ってやっぱあると思ってて、で細かいスケジュール管理だったりとかデザインの調整とか全体管理っていうのはやっぱディレクション型のプロデューサーの方が得意だし、でアウトプット表現マーケティングのコピーライティングみたいなところはやっぱライター経験のある人の方が得意だけど、ライター経験のある人はね、うんうん、あんまりね細かいの好きじゃない人が多い、ね、
そうですね、はい、
はい、まあっていうところはありますよね、
うん、
はい、
まあ、じゃあその女性の人とかも結構細かいのにやってって方多いんで、
うん、
うん、
あ、そう、女性のプロデューサーと組んだりもしたことはあるんですか。
あ、そうですね、女性のプロデューサーの方も組ませていただいて、
うん、
裏方でやらせていただきましたね、
うん、
はい、
じゃあ、まあ、メインのプロデューサーのサブプロデューサーみたいな位置づけでやる案件もたくさんあったと思うんですけど、はい、やっぱそのメインのプロデューサーによって全然違ったりしますか。
あ、やっぱ全然違いますね、はい、やっぱ女性ですとやっぱ相手の気持ちとか、
うん、
コンテンツホルダー側の気持ちだったりとか、まあ、やりたいこととか、まあ、そっちを重視して、
うん、
アドバイスしてくれるプロデューサーもいますし、
うん、
まあ、結果コミット型の、まあ、男性だと結果にコミット型のプロデューサーが結構多くて、
うん、
まあ、こんな売上げいくためにやっぱここまでやらなきゃいけない、そのためにはこれだけリストを集めなきゃいけないとか、これだけ説明家に集めなきゃいけない、そのためにどうしたらいいかとかって言って、
うん、
もうなんかね、コンテンツホルダーにもこれしてください、あれしてくださいと、動画の時もこれ喋ってくださいとか結構お願いするタイプの方もいますね、
うん、なるほどなるほど、まあ、だから本当にいろんなタイプといろんな組み合わせでチームを組んで、本当に達したような経験ができたっていうことですかね。
そうですね。
ああ、はい、なるほど。ちなみに講座の雰囲気みたいなその部分っていうのは浅田さんから見てどう感じ取ったんですか。
ですね、 ゆるいですね。
ゆるい、どうゆるい。
ゆるいですね。あのなんか一番びっくりしたのは、はい、あの来たら僕がなんか最初にいて、他なんか講座が10時半から始まるんですけど、
うん、
誰一人来なくてですね、あれと思って、僕と田中さんだけに時間がちょっとあって、
うん、
みんな来ないですねみたいな話してて、
うん、
結構プロデューサーって仕事は結構忙しいんで、あ講座にもあの遅刻して来る方とか、うん、来れない方とか結構多いなっていうのが、はい、まあ、印象であって、
なるほど、
なんか、まあ、それでもまあ、あのじゃあ始めますみたいな感じで始まって、もうプロあのいろんな情報シェアとかしてくれるんで、もう結構出入りも自由だし、
うん、
あのなんすかね、まあ、発言も自由だし、
うん、
これはいいアイデアとか、まあ、それダメだよとか、まあ、平気でもう言いたいことが言えるっていうか、自分の思ってることが言えるような環境かなと思いますね、うん、でダメな場所はそれダメだよとか、本当にいいのとかやっぱ詰められて聞かれますし、
うん、
そこで考えることって結構多いなと思ってますね。
うん、でここで得たその話したいい悪いみたいな話っていうのは、結構プロダクトノーチの実践の場で結構活かされてたりするんですか？
そうですね、やっぱ活かされますね。このコンセプトはいけてるとかいけてないとか、実際にここである程度形になったっていうものもありますし、
うん、そうですよね、みんなで考えて作ったみたいな部分もありますよね。
そうですね、本当にそれはもう僕がこの売り上げ達成したのは、もうみんなのそのこの講座に入ったからこうやってできたんだなと思ってますし、
うん、
はい、
そうですね、まあちょっとまあ話が元に戻ると、まあ、まあ僕のやってる講座は緩いっていうのが基本的にそういうもんで、あと講師が遅刻するっていうこともね、往々にしてあり得るので、まあそういうのりの中でも、まあ、わきあいあいと自由に意見活発して、意見を交換し合って、まあ学びが多かったよっていうことですかね、と。はい。じゃあまあそろそろこの音源の方もまとめていきたいと思うんですけども、まあ浅田さんがまあ、起業して9ヶ月で1億6000万を超えるような、プロモーションに携われて、うん、まあ、今も大物著者だったりとかいろんな方から本当仕事がいっぱいだので、別にな
ん
かすごい頑張って集客をしてるわけじゃないですけど、勝手にどんどん巻き込まれて案件が決まっていく状態になってるっていう、まあプロデュースっていう仕事っていうのはやっぱりやる人があんま多くないっていう中で、まあ本当に、まあ一回本当に実績を作れば、本当にどんどん呼ばれるし、まあ、このプロデューサー講座っていうのは本当に実績を作る機会に恵まれてますよね。
うん、まあ、そうですね。
はい。まあ、僕が勝手にこれやったらって振るって部分も若干あったりするんですけど、勝手に巻き込むみたいな。まあ、そういう経験を通して、まあ、本当に短い期間だけども、どんどん仕事が安定的に来るような状態が作れたという形ですね。
はい、
はい。じゃあ、まあ、最後に、まあ、僕のメルマガだけでこの音声流してる。まあですけど、基本的には、浅田さんがですね、このプロデューサーをやっててもう一回良かったことをもう一回最後にまとめていただいて終わりたいなと思います。
うん、そうですね、やっぱ良かった点はやっぱいろんなコンテンツの裏側を知れたり、やっぱ、まあ、本質っていうんですかね、そういうものをこう見れる機会が多いっていう点と、あとはすごい良かったのは、まあ、自分と全然あのレベルっていうんですかね、まあ、企業経験とか全然離れてる人でもやっぱりそのプロデューサーっていう人が少ない分、もう僕みたいにこんなペーペー起業して1ヶ月1年も経ってないような人でもやっぱ依頼したいって思うようなやっぱノウハウだったりとかスキルなんだなっていうのが、まあ、すごいいい、このプロデューサーって仕事いいなっていうふうにやっぱ感じてますね。
はい、ありがとうございます。まあ、という形でですね、まあ、インタビューの方は、まあ、まあ、浅田さんが、まあ、本当にペーペーって言っていいのか分からないし、もうだいぶ経験を積んでて、そこら辺のマーケットよりもだいぶスキルはもう上がってると思うんですけども、非常に濃い時間を過ごされたという形で、
本当に本当濃かったです。
そうですね、1年、僕と最久しぶりに再会して1年3ヶ月ぐらいで、もうそんだけ本当に貢献できるっていうのは、まあ、なかなか周りにはないと思うので、本当に素晴らしい実績ともに、まあ、そういうマーケットになったなと思いますという感じでですね、まあ、プロデューサーの魅力を、まあ、伝えるための、対談をですね、まあ、こういう形で終わりにしていきたいなと思います。あんま締め方がうまくないんで、まあ、普通にズバッと終わろうかなと思います。それでは浅田さん、ご協力いただきましてどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。